2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い、人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団。その名も、錦糸町フットボール義勇軍。
今日は本当にお呼び立てしましたけどね、参謀長、
はい、
何のためにここにお呼び出ししたかというと、う
ん、歯医者だったんだよ俺。
歯医者終えて来ていただいたんですよね。
歯医者でさ、歯科衛生士さんのさ、はい、おっぱいがさ、ここにこうピュッ
て、あ、よかったじゃないですか、
ピュッて触るんだ
よ。ああ
、でも、うん、磨き方が汚いですって
言われて、磨き方がね、うん、でも言われ方が優しかったりして、
うん、ちょっと燃えてきちゃった。
燃えてきちゃった。じゃあよかった話でいいですか。
はい。
じゃあよかったです。
よかったです。そこでそういうあのどうでもいい話を置いてきました。
どうでもいい話でしたね。ま
あ、どうでもいい話がないとこう入れないんだよね。
女装的なね。
うん、そうそうそう。
いや、もっと大事な意味合いがあってね。
今日お呼びしたんですよ。
相当。
はい。
47回目の誕生日。おめでとうございます。
おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
本当にその普段の感謝の気持ちをお伝えしたくて、
うん、
ここにお呼びし、今その思いを仕事の目の前に置かせていただいた
というわ
けでございます。ご覧ください、
マックのさ
マックフルーリーティラミス味です。ポテトパイ、ミートパイ、
ミートパイ、これが我々からの誕生日プレゼント、
合わせて520円。ちょっとおめでとうございます。
おめでとうございます。
470円じゃなくてすみません。
いいえ。
これね、歯医者に行ったばっかの人にこの甘いものをプレゼント
する。そういうことなんです。そういうことなんです。
キンキン来ちゃうでしょ、これ。近く
おしゃれでしょ、おしゃれ。
これ嫌がらせ、これ。
革命です。プレゼント革命。
ちょっとこれ、スティー、
うん、スティーは。
スプーンにもなってるし、その。
いや、吸えないと思ったら、ここ穴開いてんのね、これ。
フルリーの食べ方知らない
ですよ。でも190円と290円と、
はい、
120円だったかもしれない。
これどうやって食べるのこれ。
それはあの、ねるねるねるね的なこねこねして、
は
い、ちょっと食べてください、
味わってください、
はい、
でこれ
47口で食べてください、全部。
47歳の思い出、うん、思い出のマックフルーリ
ー、甘い、
くる
しみ、しみてくと
削ったばっかりで。
でも今日黒いコートね、今ついたばっかり、今日はあの東京に初雪が降ったりですから、
うん、そうですよ、11月で雪降るのは50何年ぶりっていうぐらい、
はい、
ものすごい寒い今日。
コートをね、
初めてだよ、
マスクもして
誕生日にスタッドレスタイヤ履かしたの。
そうなんだ。じゃあ早いんですね、いつもの誕生日は雪なんか降らない。
降らないよ、
うん、
昨日ですかね、正確には誕生日は昨日、ね、
だって去年の 今はあれだよ、あの京都にもみじ狩り行ってたんだ。
そうだ、
うん、
俺たちのチャンピオンズリーグ見た、
そうそうそう、コーチに
刈り屋を見届けに、
あの日、いい話がね、
あの日誕生日、
うん、
そう、1年早いね、
あれからもう1年経ちましたか、
恐ろしい、当院屋のことしてはこう言うけど、これ居酒屋のトークになっちゃってるぞ。
でもそうと、その今その姿、マックフルーリーのスプーンでね、ちっちゃいカップでこう猫背でコートの羽織をやめることもなく、ニットキャップもネプランも外さず、マスクも下げてあげ、それをすすってるスプーンで すってる姿、まさに炊き出しのホームです。
年末のね、
年越しプロレタリアの鉄槌だよこれが。
非常に我々らしいね、お祝いになったんじゃないかなと。はい、
季節してね、お誕生日を迎えて、
本当もう本当に長生きしてくださいね。
まああとな、30年も生きられれば十分だからな。それまでには、
いや、いや相当の健康がやっぱりこう日本のフットボール界の大事なあれですから。
はい、あれですか、
大事なあれです
か、大事なあれですか、
あれですか、
あれです
か、何かはちょっとまだ
ちょいちょい雑なん
で、定まってない、いや雑なんじゃない、
ちょいちょい雑、
ね、はっきり未来が見えてないだけで、
うん、まだベールに包まれてるから、
ね、見えない、見えない、
とにかく全国のね、読書をこれを聞いて、うん、外にお祝いメッセージ、そしてお祝いの品ですね。
そうだね、
何が ちょっとお望みですか。
金がいい。
また。
でもそうなんですけども。
JCB カードのあのこの券と
それを
ビール券とか
それはレシピ券持ってって金に返したよ。
あの家に、ね、眠ってるあのテレホンカードとか空港カードとかそういう
空港カードを誕生日に要求したらもうそれはもう相当とか教祖でもないし なんそれはもう施しを受ける側じゃないですかそれは。確かにクオカードってもらうとあんな嬉しいもんないよね。
ない
確かに
ない、
あれよりいいもんでそんなないですよね。
これはイベントでクオカードもらってたんじゃないかって。
クオカードいただきました、はい、
5000分くらい若い人ふざけんなって言って怒ってたやつじゃない。
それは違います。それはあのクオカードじゃない。
図書券
百貨店全国百貨店券です、
はい、それでもいいよ俺、
これでもいいですけど、はい、とにかく良かったですよね、はい。じゃ1年ってことはもうあのじゃあもうチケットの時期
OCM
OCM
OCM ね、
俺たちのチャンピオン O はもう取っていいんじゃないですかね。我々がチケットのことを俺たちのチャンピオンズリーグ6層と以下呼んでました。でも正式に地域チャンピオンズリーグ
になりましたね。今年は
もう
協会がそう決めました。
CCL でしょ。もう
ちちゃんって呼んじゃう。
ちちゃん
ちちゃん
ちちゃんじゃあちょっとダサいな、なんか。
もうでも教えるの時期よ、ね、
今ねこの収録するときは予選ラウンドが終わって、
まあ、見たいです
。明日から決勝ラウンド、
うんうん、どこが残った
市原臨海で紹介しましょうか、
はい、
まず三重県の2チーム、
うん、
ビアテン。ビアテンなんだっけ。三重、
これね三重の2チーム全く情報ないのよ。
ビアテンとねもう一回です。
なんとかリミテッド。
え鈴鹿
なんとか
リミテッド。鈴鹿アンリミテッド。
鈴鹿アンリミテッド。うん。
FC 今治。
それ耐久レースのチームじゃないですか。鈴鹿アンリミテッド。
今年からチーム名変わったんですよ、確か。今までは、ランポーレ鈴鹿っていうチーム名だったんです
よ。見たことある。
うんうんうん、が変わって、チーム名が変わって、
うん、
アンリミテッド。
鈴鹿アンリミテッド。暴走族みたいですね。
そうですね。で、FC 今治。
うん。
上夢の岡田武史さんが、まあ
ね、
決勝ラウンド進出。はい、で3チーム目が 三菱水島、中国リーグの、
うんうん、昔 JFL にいたんだよ、
う
ん、
かつて JFL 所属してた。
なるほど。
三菱自動車で大変な岡山の三菱系会社ですけど、
うん、そうですよね。その4チームです。4チーム、え、でも4チームに絞られたんですか。
それが決勝ラウンド
チームは
全部
全敗。
それ以外は予選ラウンドで敗退しました。東京23は敗退しました。
そうなんですか。
あと刈谷も敗退しました。
あら、
刈谷なんて1回も負けてないんだよ東海リーグで。
うわ
ー、すごいですね。ここまでね40週間積み上げてきてですよ。この2試合3試合でまた運命が、来シーズンの運命、無敗できたチームもそういう運命が待ってますね。
23だってカントリーグ
優勝しました。
東海リーグで一回負けてない刈谷が敗退して、
うん、
刈谷に負けてる2チームが決勝だからね。
全社枠から上がってきたチームですよね、うん、三重のチームは。確か
サッカーですね。
サッカー
面白いですね。
ワイルドカードから上がってくるっていうところが、こうリーグチャンピオンをやっつけるっていうこのね勢いが。
4チームなんだ、鈴鹿と三重と今治と、
あと三菱水島も電車から上がってきた。我々の業界で
言うと
オールジャパンから上がってきたんですね、
うん、その4チームでリーグ戦するんですか。
そうそうそう
そうそうそう、
あたり
金土日、毎日金土日を
面白
い。だから3日目っていうのがほぼこうね。
で最後の試合はもう同時刻に、
いや、あの第1試合第2試合ってやるんですよ。
あ、そうなの。そしたら有利不利出てきちゃうんです
よ。もちろんそういうのも
あるんですよ。あ、でも1位しかダメなのか。
1位2位です。
2
チームが JFL、
あ、がレル
枠が2チームだと。だからちょうど1年前のコーチだったんですよね、
うん、
1年前、
うん、
相当参謀長で行きました、
うん、
3日目行きました、
はい、
3日目の第2試合に行きました、
うんうん、
第2試合がサウルコス福井対カリアだったんですけど、うん、もうすでに第1試合で昇格を決めてる2チームで、
うん、
2試合目はほとんど何ですか、何ていうの、そういうの
昇格
試合か、
決まっちゃってる3位4位
っていうのも 実際1年前に味わいましたから2人は。
なるほど。
本当はその日、ね、2試合目で、ね、3日目の2試合第2試合こそがどっちが2位になる1位になるなんて決まるかなと思ったらあっさり決まって、
ね、本当はでも同時刻にしちゃダメですよね。
なんですけど
本来は、
はい、それがチャンピオンズリーグのまさに事情ですね。
そうか、それが来週、
いやもう明日明後日しあさ
ってしあさって、わー来たか。
だから来年の JFL の2チームが3日後にはもう決まってます。
うーん、
今治かなビア店かなみたいな。どこウーバー残留しましたよ。だから
お世話になりました。
逃がしてやったよハッスルクラブ。
ボロボロであの1ヶ月ぐらい前の放送で参謀長レポートやりましたが、
ないよもう、
おかげさまで。
JFL の仲間からロックが2つも負けなかったからもう沼津逃がしちゃったよって言われちゃうんだよ。
いやそれは知らない。
まあでも、もう来シーズンあれだな、ウーバーいじめて勝ち点稼ぐしかねえな。
ウバいじめやめてください。
ウバコ、ウバコって名前つけちゃう
でもバカにしないでください。、うん、
なるほどね。
そんな季節ですね。
あ、
この11月23日の
相
当の誕生日っていう日々っていうのは毎年こういう季節になる。
でそのまあ、ウーバーが残留したっていうことは、その沼津が逃げたっていうことは、まあ、我々が優勝できなかったっていうことでもあるんだけど、まあ、宮崎に行ってきましたよ。5年9ヶ月分にホームの試合応援してきましたよ。
おお、そうで行かれたんですよね、優勝が決まるじゃないかっていうね、あの
最終戦武蔵野戦です。
それで寒いんだよ小林市っていうところは。
もう携帯の電話電波が来ないと同じの小林市、
うん、はい、それでもう寒くて、はい、あの寒いだろうと思って行ったら26度あって
6度
黒俺が半袖で応援した
から、11月でしょ。
11月
暖房をつけるとき26分結構しますよね。
快適ですね。
快適だもん。
でなんか試合も良かったみたいですよね。
試合も良くてさ、うん、あの先制されて追いついて、うん、先制されて追いついて、うん、それで一人ロックが退場になっちゃって、うん、うわこれはダメかなと思ったら10人少ない6、あ、1人少ない6が逆転して、すごいもう盛り上がってる。そうそう、いい優秀の日でした。
相当果たしたみたいな感じにまたなってるんじゃないですか。
まあね、まあ、そうなるよね。うん、初めてね俺胴上げされたんだよ。
試合後の
試合後に、
うん、サポーターのねゴール裏で。
違う違う違う、下で
選手
と飲みに行ってみん
なで。違う違う違う、試合が終わった後に、
あ、家族にか行く前
違う違うだから、ね、試合が終わった後に、相当来てくださいって言って、下に
降
りて、
グランド
に医務室に。
いや、で医務じゃない、俺頭を置いて、精神鑑定じゃない。違う。
グランドに精神呼ばれて。
精神呼ばれて、で何があるかなって言ったら、あの、活躍した選手を一人ずつサポーターが、名前を呼び上げるから、そいつらにケツバットしてくださいって言って、うん、俺が一人ずつケツバットするというイベントが催される。
活躍した選手がケツバット、
うん、そうでケツ出せケツ、はいっつってパン次とか言
う。それはなんか活躍と活躍金がちょっとかかってるみたいな。
まあまあそういうのも美味しいよね。そういうそういうことする。
今
うう
と泥ボスなんでもともとかか
ってるのか何から使うよ今の
買ってたのかどうかを聞いてるんですよ。
そういうこともある
よ、ね、結構恒例行事ですよね、ケツバットはね。あの愛の愛、あ、これ愛あること
がいつも思ってるケツバット風の
これね、J1、J2 で見ちゃったら結構あの出禁問題になるぐらいのね、
そうそうハプニング、
ピッチに降りて棒でですよ、選手を殴るなんていう断行をやれば
ですよ。それでその後に終わったからつって、あの炭酸ファイト、シャンパンファイトじゃなくて炭酸で
バーッ、酒だとちょっとね違うから、
そうそうそう、でかけて、いや酒でもいいんだけど芝がベタベタしちゃうから炭酸にした
の。ああその辺の配慮もしっかり、
そうそう、すごいトラックにあの、なんかベタベタしちゃいけないから。
ああなるほど。
それで炭酸巻いて、
いやだから毎年それやってるんですけど、うん、ホーム最終戦は全然行ってないですから、はい、
だ
い
た
い
こう、そうだね、宮崎だし、
アウェーのロック戦の時は、うん、ケツバットやったりね、うん、シャンパンファイトやったりしますけどね、
はい、
ホームは5年ぶりなんでしょ。
あ、そうですか。それで、あ、そんな夜ですか、僕に電話くれたの、相当。
そうです、そうです。
相当がね、
うん、
僕その時も地元に、地元というかもうふるさとにいたんです、仕事で。僕もちょっとあの主席の方にいたんですけども、うん、結構な夜遅くに相当ほろ酔いのロックスの方から電話いただいてまして、
ね、ほろ酔いじゃなかったよ、泥酔だった
ね。そうだ
ね。そうでしょ、相当すっごい朗らかに。だからその、うん、
それはね、でも前の日、
前の日だ、
うん、前祝い、
前祝いですよ。もう本当にご機嫌でしたね。
ご機嫌だった
な。あれやっぱ宮崎にいる時のロックスってこういう感じなんだな、うん、もう嬉しかったですけど、ね、ほとんど覚えてないでしょ。
え、
ほとんど覚えてないでしょ。
覚えてない、
酔っ払ってちょっと
そうでしょう。
僕もなんです
なんだ、
何喋ったか全く覚えてないですね。
あのね、あの用事はね、
いやいいっす
の、本当は覚えます、
覚えてる、覚えて
る。そこは放送上は大丈夫
で、で、だからその当試合当日試合後に選手からもちょっと相当降りてきてくださいよっつって、いつものケツバットやんのかなと思ったんでしょ。
でケツバットやった後にシャンパンワイトしたら、うん、みんなで監督上げて、はい、胴上げして、
監督を胴上げまず、
おで、そりゃそうでしょ、
引退する選手2人胴上げして、
うん、これも必ず、
ああいいですね。
でその後に僕行って、僕がなぜか胴上げされて、あれ、あれさ、ちゃんと俺初めて胴上げされたんだけどさ、胴上げって危ねえな、あれな。
そう、僕もね少ないですけど知ってもらったことあるんですけど、怖いよね。
怖い怖い、
それは怖い。
それでさ、あれちゃんとさ、うん、しっかりこういう風にやっとかないと、体ふにゃってしてると、あの、頭重いから、あれカエルドライバー気味になるのな、あれな。
本当ですよね。
俺、危うく
プロレスだって禁止してんのにね。しかもプロレスだってリングなのにね。そう、地面に
行くから
。地面だ。小林に埋められるところだよ。ロック相当殉職の日って。
ロック相当もしね、はいはい、亡くなる瞬間があるとすればですよ。こんなロックの選手に胴上げされてる勢いで死ぬって本望じゃない。
そうか、本望
だ、ね、本望だな。スタジアムで記念碑できる。
いや俺それだったら悲しいですよ。悲しいっすけど、なんか
かっこいいっすか、
なんから
しいなんて、
うん、らしいなんて。
でも多分ホンダ 6SC は1年間あの禁止だよ多分。
でもあの芝のためにはいいんですよね、血液って。
そうですね、
そうなの、
栄養あるから、
栄養あるから、
うん、いいと思うんですよ、
縁起悪いよそこ。
芝じゃ死なないですか、大丈夫。
ロック相当ゾーンとか言って言われるよそこ。あそこ危ないとか言って、あそこ相当の
芝の育ちが異常にいい、
あそこを通ると、あの相手選手足引っ掛けられる、魔のゾーンだみたいな、バミューダートライアングルみたいな扱いになっちゃう。
があった、俺あったんですね、うん、優勝で思い出したんですけど、うん、ちょっとやめません、優勝とか優勝しないとか、
まあ、ちょっとそうだ、聞かなきゃいけないこと
じゃないですか、サッカーって。
栃木 SC
どうなんですか、
栃木 SC。
勝ち負けじゃない部分で愛しているチームを、今そこにあるチームが、
そうです、ね、
特に成績がいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、優勝とか
2位じゃダメなんですかっていうね。
でもほんとあの蓮舫って呼んでください。
ですよね。いやね、夏頃はね、これぶっちぎりで栃木はもう自動昇格だってずっと思ってましたから、油断してたんですよ。
あの5、6差ありましたからね、もうちょっとあった
から、ね、そうでね、10月の時点でもちょっと順位表見て、まあ大丈夫だなと思ったんですよ。ところがラスト2試合
負けないでもう大分
すごかったね、
全然負けない
でも、ね、
大分まくった。
J2 なんかもそうだったけど、今年J1 とか経験してるチームって追い込みが違うね。
あーなるほ
ど
ね。
エスパルスとかさ、
いや本当そう、僕エスパルスその大分のね、うん、J2J3 で最後の追い込みしてた時に、やっぱりその熟練のベテランのこの AV 大は潮吹かす時の手首使いみたいな、あの休まない感じね、それバンバン行く感じ、やめないもんね、
やめない、
ブシュブシュいっちゃって、
共通して
あれしょうがない、こっちはーはー言うもん、多少引き分けないよあれ、
確かに共通して
ね、すごかった、
何の話してんのかね、ライトから
フィニッシュの話
してる、フィニッシュの話うまいね、
そういうことですよ、
最後は勢いですよ、
経験だねやっぱり、ね、
勢い、
やっぱなんかああいうところに青さが残ったんじゃないの。
青、そうですね、やっぱりあの初動がおっしゃってたじゃないですか、その J3 に落ちるってなった時もやっぱそれってチームにとってはすごいいい経験だし、2から3に落ちた時にサポーターもなんかを得るもんがある、1年間戦う、本当にでもそれそうだと思いましたね、あの
今シーズンの栃木で、
はい、うん、みんな逆に の楽しみ方をこう知った皆さんもきっといましたし、周りにもそういうことを言ってくれるような人も増えましたし、これも実にいいと思う、俺は思うけどねっていう人もあのちょろちょろ
勝ち試合いっぱい見えたしね
っていう人も出てきましたし、それで結構ガーッと前向きにこう熱血的に応援してた人が入れ替え戦を迎えた時に入れ替え戦になっちゃったって言ったその夜に、あのあれだよね、あでもよく考えたらさ大分だもんねっていうなんかね、そういうなんかなんだろうな、ちょっと笑いにするというか、これでもあの試合増えたと思ってみたいな、なんかそういうね、なんかこうあちょっと変わってきたなって、
ね、そう
そういうのはありました、
入れ替え戦に回っちゃった時のテンション、よしよし俺たちラッキーだよ、入れ替え戦でいけるぜっていう風に思えるポジティブなやつがサポーターの雰囲気作ってる方が、やべえ入れ替え戦に回っちまったよっていうネガティブな捉え方してるような、やっぱ雰囲気はいいよね、多分
そうでしょうね、それはそうですよね、
それはあのコップ理論ってよく言われるやつです。コップの残り3分の1しか水が入ってないと思う人と、まだ3分の1も水が入ってるかみたいな、
そう、ね、
同じことでも考え方次第で全然ポジティブ。
本当はカラッカラでよかったけどね。本音を言っちゃえばね、どのコップ選んでいってたらもうカラッカラのも一切もう湿り気ゼロのやつをねドライヤーでピャーってやりたいですけど、
だけど J2 をずっと経験してた栃木のサポーターたちも、はい、J3 になって初めてこう広がったっていうのは、その結果論かもしれないけど、結局良かったことでもあることでしょ、クラブが証拠
を思いますよ、
上がる下がるを経験する方が、幅が広がって良かったっていう、
それは
エスパルスのサポーターもなんか昇格が決まった時に、なんかありがとう J2 的な弾幕が出たらしいのよ、すごい勉強になったみたいな、なんかポジティブなツイート、まあ、これでまあ上がったから言えるんだ、
ね、
あの今まで対戦したことのないチームも見れたと思うし、正直ほら J1 ってさもう老舗ばっかりだからさ、まあ、大抵 やってるじゃないですか、
そうですね、
あの鹿島清水って言ったってなんか使い古されてるようなカードで何の新鮮もないけど、
清
水松本とかさ、なんか清水
長崎
とかさ、清水ツレーゲンとかさ、なんかこう新鮮な感じするよね。
いやなんだろうな、ちょっと違うんだよな、ちょっとな、僕 その言ってた話とちょっと一緒なんですよ、一緒だしそれぞれの立場から言えば同じ話ですごいいい話なんですけど、なんだろうな、僕ら J3 で J2 の良さ分かったみたいなっていう話と、その J1 から降りてきて J2 の逆なんかありがとうねみたいな、そのなんか旅の中 で安い宿に寄ったらなんか汚い街だけど逆にうまいじゃんみたいな、なんかこうね、ブスの風俗店入ってなんか俺気持ちよかった逆にみたいな、そんなこと言われる感じってなんかちょっとムズムズするんだけど、でも同じことをおっしゃってるんですよね、同じなんだあれですよね、同じことをおっしゃって
る、まあこれが今そこ理論だ、
そういうことですよね、
今そこにあるそのカテゴリーでも得れるものはいっぱいあるよ、
いやそう本当そうですね、
だって J3 だってさ、アンダー23 FC 東京のアンダーカテゴリーやとかさ、
そういうのと盛り上がったんですよ ね
そういうのと戦える経験って J2 ではないからさ、
そうですね、確かに確かに、いやそれも良かったですし、もうでも入れ替え戦もこれからさ、
相手が、ね、杖源金沢でしょ、
杖源になったんですね、
あの J2 のこの自動最下位と下から2番目も結構が劇的な試合だったんですよ、最終節
は
杖源金沢は首位の札幌と 0-0 ドローって、
それですよね、
ものすごいね微妙な試合だったの、
あれ
札幌もドローで1位だからどっちも点取らなくてもこのまま 0-0 でいいじゃんみたいなまま、
いやなんかちょっとそれ聞きましたよ、本当にそうだったんですか、
それで北九州がもうボコボコにやられてたから試合経過分かってるじゃない、で
同時刻じゃないんだ、
同時刻だから全部 J2 は、で札幌も清水と松本の状況分かってるから自分たちドローでいいんだって、
ドローで優勝だもんね、
そうドローでいい、ドローでいいの、札幌金沢戦ってなかなか奥深いね、味わい深い90分でしたよ、非難もあったと思うけど、でもね、
はいはいはい、
私はありだなって、ああいうなんか イタリアっぽい感じ、うんうん、セリアの試合っていうか今日ゼロゼロでいいよねみたいな。
避難っていうのはもちろん札幌も優勝するんだから、
要するに
引き上げても優勝でもいいけど、相手最下位だぞ、かけと、
たた、あの要するにやる気ねえのかみたいな ね、
ね、そういうこと言ってるやつ素人だよね。
そうそうそう、だから奥深さはこの0-0でいいよねっていうピッチ上のプレーが、
映像見よう俺。
そう、それは結構近年あんまなかったから、こういう決まり方、つまり金沢は自動、まあ、残留というかその入れ替え戦枠に首一つ残ったわけだし、
そうね、自動降格も
逃れるって言うわけだ。 J2 注意のさ0-0ドローじゃないから、うん、それでさ、
特にそれで金沢が 1-0 で勝ったところで変わらない
の、変わらないの、負けなきゃいけば、
これ当事者だったら絶対誰もがそっち選びますよ、
ね、
そこを分かってみるべき
だよ、ね、絶対に失点したくないよかったら金沢、
それをね、金を払って見に来たやつが、ね、それを 見て、なんだよこの試合って怒ってるようじゃ、これはもう素人ですよ。
なるほど、
だから同じ札幌も負けなきゃよかっただけなんですよ、うんうんうん、もう勝たなくてもいいっていう、これが
そうだ、ね、
あのサッカーっていうスポーツの特徴だと思うんですけど、うん、引き分けっていうのはいいんだぜっていうのって、なかなか日本人のスポーツメンタリティーにないから、しかもこれが最終節であの状況を迎えると、なかなか別れって言っても難しいのは分かりますよ、うんうんうんうん、だけどそれを分かってこそ、やっぱり日本のサッカーはもっともっと奥深くなるでしょって。
なるほど、
あれは見事。
これでもね、ワールドカップで2002年のワールドカップに、これ大分でイタリアメキシコ見に行ったんだけど、イタリアメキシコも両方
たまにあるよね、分かってる、ワールドカップでよくあるよね、それね、昔も。
相手がさ、イタリアとメキシコでもう手だれじゃない、もうブーイングしてんの日本人だけよ、だって4、5万から払ってんのに横でパス回してんの。
でもお客さんは向こうのネイティブのお客さんも納得して、
イタリアもメキシコも納得して、
もちろんもうファンは分かってるから、いいんだいいんだと、攻めんなっつって、
選手も本当に安心してそうやっている、お互いに。
そこの
一応攻めるふりとかするんですか、しない、
するする。だからそう、あの手ではやるんだけど、
プロレスはプロレス、怪我させないプロレス、
無気力試合はやんないんだけど、ただ分かってるよなって必ず選手たちがもう、ゴールまでゴールこじ開けようなんていうあれないだろうって、なんかそのエキシビションマッチ見る感じの。
もしそれでさ、うん、どうします、あの僕らがじゃあ金沢の選手だったとする、札幌の選手だったとする、イタリアの選手、メキシコの選手だったとする、明らかにこっちもプロ、向こうもプロ、お互い分かってると、でもお客さん、アピール言ってるやつもいるかもしれない、我々一人がフォワードだった、来たと、
あそうね、
得意な角度、ね、こう言ったらこれ、ゴールで入るな、
それはね、
まあ、どうします、
まあね、それメキシコのね、うん、フォワードがね、うん、それをやったんですよ、
打って。
打つとか、うんうんうん、そしたらね、
あその時に
その時に、うんうんうん、そしたらね、イタリアのキーパーが取りやすいところにパーンってキレーに蹴るの、ね、
本当にすごいプレーヤーって八百長じゃないんですよ、だけど分かってるだろうっていうシュートを打ち、分かってるだろうっていうキーパーもやるっていう、
だから痛そうで痛くないチョップみたいな
とか、わざと時間稼ぎをさせるとか、もうなんか、これ日本の大相撲でやるといろいろね問題があるけど、サッカーではよくあるから、いやそれがまさかね、日本の国内でこの日本の J リーグのこの昇格とか残留とかがかかってる試合の最終節で見れるとは思わなかったのが結構新鮮な発見だったし、
これをねリテラシーが足りないねバカなサッカーファンを見るとね、クソ試合とかね真剣勝負やってないのかって言うのよ。
これはワールドカップとかユーロとかヨーロッパチャンピオンズリーグの舞台ではもう再三テレビでも見てきた試合、こういう流れだけど、まさか日本の国内でこんなに何ていうのか、うん、この分かってるだろうかの0-0ドローっていうのね。
はあ。
でそのおかげでですよ、ツェーゲンは入れ替え戦枠に行けたわけです。そんな相手と栃木はやるんですよっていうわけですか。
はいはいはい。
だから総長見といた方がいいです、あの0-0の試合見た方がいいよ。分かってんだろと。
ツェーゲン金沢にはね資格を放っておいた。
あ、なんですか。
水永翔馬っていう。
水永翔馬選手金沢でした。
金沢。から入れ替え戦の経験もしてるし。ちなみに金沢も入れ替え戦経験してるから1回カリアとの
経験あるんだ。
そうそう、2回目
の JFL 時代、
JFL 時代、そうね、 JFL から落ちてくるカリアと、それから地域リーグから昇格していく金沢で入れ替え戦やる。
なんかあの まだ喋っていい、
はい、ちょっとだけ時間なんですけど、家帰り戦行っちゃいますからね、これ喋っとかないと家帰り戦の時期しようか、はいはい、
昨日のフロンターレ対鹿島の試合も見てて思って、試合後に小笠原光雄が、インタビューされたんですよ、はいはいはい、劇的に勝ったんですよ鹿島、うんうん、まだ何も終わってませんからって光雄さんそれしか言わないんですよ、金沢ムーとか結構はしゃげに、俺やったっすみたいなね、決勝ゴール決めたっすだから、いやさすが光雄みたいな、で何が言いたいかというと、まだ浦和との2試合が残ってるんですと、だから我々
2試合やるんですね、
その今度チャンピオンシップはね、でね、我々はまだ何も手にしていないから嬉しいとかなんとかっていうアナウンサーに振られても一切その質問にはこう、うん、反応しない光雄くんがいるんですよ、これはいつもの光雄だみたいな感じで、それって金沢の選手も多分同じように思ってて、ここは 0-0 でいいんだと、ただこれで何かを得たわけじゃねえぞと、一応降格せずに済んだだけで、次の栃木との2試合が本当の死闘なんだみたいなのがプンプンによった最終節でしたから、私は楽しみでしょうがない栃木対金沢の試合、
水永はねその 0-0 の試合にねベンチにも入ってなかった、
そうだったね、
ベンチにも入ってなかった
ベンチ外だった、
そうですか、だけどその入れ替え戦は絶対ベンチに入って俺がヒーローになります、
こううまくこう言えないのがもどかしいんですけど、このね何もまだ勝ち取ってはいるわけじゃない、この控えてるやつらがまだ虎視眈々と、あと2試合あるんだみたいな特別な試合を迎えるわけでしょ、これはチャンピオンシップの浦和と鹿島と、栃木と金沢でしかできない経験ですから、うん、わかります、
ラッキーだね、
やめてくださいよ、なんか金沢が勝ちそうな雰囲気つくのやめてください
よ寒いよ、富山でやるんだって、
そうらしいですね、金沢は使えないでしょ富山でやる、これ結構栃木アドバンテージじゃないですか、
そうじゃないですか、
金沢と富山って意外と遠いですからね、
そうですよ、
ね、
どこやあったって一緒だよ、
まあ、欲しいじゃないそういう情報が、こっちが有利な情報が、
お私は追うものの方が強いと思います、守るべきものある方が結構サッカーは最後テンパりますからね、
あじゃあ栃木有利
とか、いややっぱり年間ね負け続けてきたチームと年間勝ち続けてきたチームの、
さっきだからコップの理論なんです、栃木の選手もファンもいや別に失うものはないじゃないかと、やれてラッキーだと、彼らは下に落ちたらどうしようって恐怖と戦うんですよ、こっちは上に行くだけだっていう、このメンタリティの差は、
どっちの2人男性がいるとします、どっちがコンパ行った時モテるかって考えてくださいね、うんうん、1人は年間割と綺麗なやつに振られ続けた男です、ね、もう1人は結構ブスをこましまくった男です、うんうんうん、同じコンパに年末来ました、どっちモテますか、どっちが自信に満ちあふれてますか、
ライト相当のコンパ理論ね
そうです
コンパ理論、
どっち結局女性じゃない、自信のある方、
そうです
ね、まあ、堂々としてる方ね、いくんじゃないかな
ということで、だから栃木は自信を持って、
ね、じゃあ俺カナダは1000円ずつ買ってよ
いや
先行カード爆
になっちゃいますから
じゃあ2巻かけよ、うん、
でもそういう楽しみを味わえる、
関係ない試合でベッティングで楽しむ
なんか長いリーグ戦をちゃんとこう長く楽しむのもいいですけど、そういうこの一発勝負のねホームアンダーウェイっていうのを楽しむ文化を日本のサッカーファンがもっともっと知ってくれれば広がりますよ、
楽しみですね、
楽しみな、
来週はちょっと第一戦を終えての 放送ですか、
終えての、
はい、ちょっと今日はお時間を取りまして、
はい、
また来週
やりましょう、
仕上げたしながら大長長でした、
大人さんも長
長でした、
真のフットボール革命の指導者47歳ロック総統である
大将君、
これは革命である